今朝は聖歌425番「罪重荷を除くわ」です。一節だけ賛美します。ララララララララララ3、はい。罪重荷を除くわ、血の力、主の血は、悪魔の技をこぼつ、くしき力なり。力ある主イエスの血、受けよう、受けよう。力ある主イエスの血、受けよう、今受けよう。アメン。一言お祈りします。ハレルヤ天のお父様、この今朝の恵みに感謝します。ディボーションを通して私たちに霊の糧を与えてください。心の目を開き、耳を開き、あなたの御教えに耳を傾けることができますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書朗読をいたします。本日は2017年5月17日。聖書箇所はローマ人への手紙6章15節から23節です。それではどうなのでしょう。私たちは律法の下にではなく、恵みの下にあるのだから罪を犯そうということになるのでしょうか。絶対にそんなことはありません。あなた方はこのことを知らないのですか。あなた方が自分の身を捧げて奴隷として服従すれば、その服従する相手の奴隷であって、あるいは罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至るのです。神に感謝すべきことには、あなた方は元は罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの基準に心から服従し、罪から解放されて義の奴隷となったのです。あなた方にある肉の弱さのために、私は人間的な言い方をしています。あなた方は、以前は自分の手足を汚れと不法の奴隷として捧げて、不法に進みましたが、今はその手足を義の奴隷として捧げて、清潔に進みなさい。罪の奴隷であったときは、あなた方は義については自由に振る舞っていました。その当時、今ではあなた方が恥じているそのようなものから何か良い実を得たでしょうか。それらのものの行き着くところは死です。しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり、清潔に至る実を得たのです。その行き着くところは永遠の命です。罪から来る報酬は死です。しかし、神のくださる賜物は、私たちの主、キリストイエスにある永遠の命です。アメン。それでは本日の内容をまとめていきます。罪から解放されて自由になった者は、恵みの下にとどまりなさいと教えています。以前に戻って奴隷になってはいけません。神様に感謝して清潔に進みなさいと命じられ、今もう義の道が与えられていることを教えています。それではしばらく心に留まる箇所を黙想していきましょう。それでは分かち合っていきましょう。分かち合える方からお願いいたします。
はい、私は23節のところに目が止まりました。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は、私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。アーメン。このところから、私たちが永遠の命を与えられているのは本当に神様からの恵みであって、私たちが清潔に歩んでいるからその報酬ではないというか、それをすごく示されました。 私自身が本当にこの清潔に歩みたいという思いは、この恵みを先に与えられたからその思いが出てくるんだなという、そのように思いました。
はい、私は16節に目が止まりました。あなた方が自分の身を捧げて奴隷として服従すれば、その服従する相手の奴隷であって、あるいは罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至るのです。アメン。ここから今は罪から解放されているけども、自分が捧げるところによって今でも罪の奴隷になる可能性は十分あるし、また従順の神の義の奴隷となることもできると、気を抜いてはいけないなということを示されました。以上です。
はい、私も同じ16から19ですけども、実際はもう罪から解放されていても、自分がなおこの自由があって神様に捧げるか、また自分の肉の思いに捧げるか、そういうこの選択を私たちがしなければいけないということを、もう一度学びました。以上です。
それではもう少し深みに入っていきましょう。本日の聖書箇所の中から、神様がどのようなお方か、また私たちに何を教えておられるのか、御言葉をしばらく観察していきます。それでは分かち合っていきましょう。分かち合える方からお願いいたします。
はい、では私から分かち合います。私は勧めで、この罪から解放された人、すなわちこの救われた人というのは、罪の奴隷になるか神の奴隷になるか、どちらかの道しかないのであって、救われた人が本当にそのままでこの自分の生活をしていくと、やっぱり罪の奴隷になっていくだなと。ですので、やはり救われた人は本当に何もしないのではなくて、神様にその自分自身を捧げていくことをして、いかなければならない。この献身の道を、少しずつでも始めていかなければならないということを思わされました。以上です。
はい。私は19節から模範を見ました。あなた方にある肉の弱さのために私は人間的な言い方をしていますというところで、本当に真理を悟ることがなかなかできないでいるこのローマの人たちに対して、パウロが相手に一番よくわかる言い方で真理を悟らせる、ことをしたなと思いました。この当時は多くの者が、ここに手紙をもらっている人たちの中の多くの者が奴隷だったと思うんですけども、奴隷の文化の中で彼らが一番わかりやすいように説明することがすごく大切だなと思いました。それから19節で、その前から17、18、19のところで教えですけども、心が支配されているものに対して私たちの手足もまた支配されるということを思いました。私たちが罪を犯すのは心にまだその罪に支配されている部分があるからであるということ、それは言い訳できないことだなと思いました。日々の清め、日々の悔い改めが本当に私たちには必要なんだということを思いました。それから20節のところで、罪の奴隷となっている時には、この義の道に対しては非常に自由に振る舞う、人間とはそういうものなんだなと思いました。私たちの心が罪に支配されているときは、この義の道をこうあざけるというか、それが非常に不自由なものに見える、そういう性質を人間は持っているんだなということを思いました。以上です。
はい、私は15節から18節のところで、律法の下にあるのではなく、恵みの下にあるならば、神様を軽んじて補充する ようになるのか、決してそうではありませんというところに目が留まりました。恵みに感動して、その恵みで胸がいっぱいになり、そして17節に伝えられた教えを基準に心から服従するようになると書いてあって、で自分が自ら恵みの下にあるものは罪から離れ義の奴隷として志願するようになると18節から教えられました。ですからガラテヤ書では、恵みの下にあるものを奴隷ではなく自由人と言っているんですけど、私たちは罪と律法に対しては自由なる人であって、恵みの下で義に志願し、自分自身を自ら捧げる自由なる奴隷であることを教えられました。また21節から23節のところで、私たちは罪と不義を重ねてきて、死というふさわしい保守を受けるのが当たり前であるんですけども、でもキリストイエスにあって、神様は肌で与える賜物として救いと永遠の命をくださったんだなということを思いました。はい、以上です。
はい、私は17節から、神様は罪から解放し義に従う心を与えてくださったお方であることを見ることができました。神に感謝すべきことは、あなた方は元は罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの基準に心から服従し、罪から解放されて義の奴隷となったのです。アメン。以前は罪に支配されているときは、義を行いたくても何が義かもわからず、従いたくても従うこともできなかったけども、伝えられた福音を信じたときに、神様の義を知り、その義に従いたいと思うように変えてくださった、これは本当に感謝することだなということを教えられました。そして16節から警告、16節と19節を通して警告を教えられました。あなた方が自分の身を捧げて奴隷として服従すれば、その服従する相手の奴隷であって、あるいは罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至るのです、というところから、今罪から解放された恵みの中にいても、今でも以前の罪の中に戻ることはできるという警告でした。しかし今は罪を選ぶか恵みを選ぶか、自分の意思、自由な意思が与えられているので、その中で罪を選ぶのではなく、義を選びなさいと、分別力が今与えられているから、自分で選びなさいという警告を教えられました。それでは、今与えられた御言葉をもとに、自分自身に適用し、今日の優先順位を立てていきましょう。それでは分かち合える方から分かち合いをお願いいたします。
私は今朝は2つ適用ですけども、感謝を忘れると本当にこの恵みを忘れてしまって、勝手に振る舞うものになってしまうなと思いました。本当に感謝が大切だなと思って、今日はいつもより多く感謝を捧げる日にしようと思ったことと、それからパウロが本当に真理を悟らせるために、その相手に伝わる言葉を用いたこと、ここから相手に伝わる言葉、また相手に伝わる態度っていうのがすごくあるなと思いました。今心を閉ざして全く開いてくれない方がいるんですけども、この方にも伝わる態度、伝わる言葉というのがあるんだろうなと思いました。少しそれを模索してみようという適用をしました。以上です。
はい、私は今日の箇所を通して、今私たちが自分自身が罪から解放されて神の奴隷として服従する力を聖霊様からいただいているので、さらに主に捧げるべきものはないかというふうに考えました。それでさらに人々のために 取り出しの祈りをする、そういう時間を何か別の時間を割いてやめて、取ることができないかなというふうに今適用しています。以上です。
私は学びをしている方の中で、この神様の御心が明確に示されていることについて、ご自分もそれをよく理解しながらも、しかしそれに、従うことができない、自分がずっと自分の意思を持って自分がやりたいことをやろうとしている、そういう方がいるんですけども、今日のディボーションを通して私が学んだのは、私たちは従順が先ではなく恵みを先に知るべきであることを学びました。なぜ私たちが自ら義の奴隷となって主に従うかというと、それは恵みの下にあるものがそうなると、パウロは言っていて、恵みの下にあるものは自ら自分を義の奴隷として捧げるんだということが、分かりました。ですので、こう従順を押し付けるのではなくて、まずキリストの恵みを深く知って、それで満たされ感動し、もう主に捧げざるを得ないというか、そういうことが神様の御心であり、それが私たちの生き方なんだなということを学びました。ですので、その方にはこれまで献身とか従順とかそういうことを教えてきたと思うんですけど、そうじゃなくて、まず具体的にキリストの十字架の恵みと、そのうちにとどまる者の幸せを、まず、それが分かるように指導しようと思いました。以上です。
はい、私は自分自身が恵みの下にとどまり続けようと思いました。今、平日は中央チャペルにいるので、下で祈ることができます。この祈りの時間を一番大切にして、恵みを自発的に受け取っていきたいなと思いました。なので、特に午前中の一番コンディションがいい集中力も力もある時間に、まずは祈り備える時間を持ってこの一週間過ごしたいなと思いました。過ごしていきます。はい、それでは一言お祈りします。天のお父様、罪から解放してくださり、私たちを恵みの道へと導いてくださり、本当に感謝します。あなたの恵みを覚えて、今日一日過ごす心を与えてください。また、人々に出会う時にも、そのレベルにふさわしい言葉で、態度で接することができますように、私たちにあなたの愛の心を注ぎ続けていてください。恵みが今日もお一人お一人の上に豊かに降り注がれますように、イエス様のお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。ヘリア、ありがとうございます。それでは良い一日をお過ごしください。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、 借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。